いきなり突然何これはって思われると思うんですが、その半分下のところに行きます。これをちょっと一度ゆっくりご紹介しておきたかったので、ギリシャ詩歌集、いきなりギリシャに飛びます。でギリシャ詩歌集っていうものをご紹介させていただきたいんですけれども、ギリシャ詩歌集というのはアントロジア・グラエカという、もともとの題名で、紀元前7世紀から紀元前10世紀、300名をも超す作者のいる、4500のエピグラム詩。エピグラム詩っていうのはちょっとそこに簡単に説明しておきましたが、あんまり定義がないのですが、あのヨーロッパの詩って割と長いんですけれども、このエピグラムっていうのは割と短い詩です。で、4500編ほどを集大成した、古代最大の詩歌集です。いわゆる古代ギリシャからビザンチン帝国ぐらいまでの1800年間にわたって書かれたものを集めたものです。1800年ってえらい長いですよね。もう日本の和歌の歴史ぐらいと同じぐらいの長さがあるわけですが、全16巻ございます。で時代区分から言うと、下に ① で書いたように、古代ギリシャからヘレニズムの時代、ラテン中世を経てビザンチン帝国、ヨーロッパ中世を経て東ローマ帝国滅亡は1453年なんですけども、このギリシャ詩歌集に収められているのは10世紀ぐらいまでのものです。でエピグラム詩とは何かっていうと下に書いておきました。エピグラムっていう言葉聞かれたことある方もいると思いますし、ヨーロッパの詩人でエピグラムっていうものを書いてる人もいます。すごく短い詩で寸鉄詩とか景句とか訳される時もあるんですが、ギリシャ詩歌集のエピグラムはそんな定義には当てはまりません。もともとはですね、神様に捧げる聖堂とか陶器の捧げ物の上とか供物の上に書かれたり刻まれたりしたもの。それから私たちが一番興味を持ってここでご紹介したいと思っている母姫、墓石にその人がどのように生きてきたかとか、どういう生まれの人であるかとか、それからどういういきさつで死んだのかっていうようなことをギリシャでは、刻む習慣があったようです。で従って実は墓石に刻まれていたので後の世まで伝えられたと言われています。もし紙だったら何かの時に燃えてしまったり、紙が傷んでそのまま見えなくなるんですが、墓石に刻んであったので、例えば1000年も前のものを後から発掘して読んでみるとこういう話でっていうのが残ってきたようです。で、変な話なんですけど、定義は4枚目に入りますが、エピグラムとして書かれたものがエピグラム、あんまりもう形の形式は決まってないんですね。すごく短いと2行、もうそれから4行、6行、8行というのもあって、実際には10行とか12行もあります。ヨーロッパで有名な形式はソネットで14行、4行、4行、3行、3行なので、それから見るとものすごく短い形式になります。で、そこにいろいろ書いてありますが、かつては単に書いてあって単に黙読したのではなくて、はっきりと歌われたり朗唱されたものだろうと思っています。で次のところもややこしいんですけれども、実はこのエピグラム、そんなに簡単にヨーロッパの人たちが読めるようになったものではないんです。紀元900年頃、つまり10世紀ですね、ビザンチンの学者コンスタンティノス・ケバラスがバラバラになっていた詩歌集を編纂します。で10世紀頃に初めてビザンチンの学者たちがケバラスの詩歌集を改訂造補して、全15巻のエピグラム詩を収めた詩歌集を編纂しました。でこれをもとに13世紀ビザンチン帝国の学僧マキシモ・プラヌディスがプラヌディス詩歌集っていうのを編纂します。でこの長い間ヨーロッパではこのプラヌディスのプラヌディス詩歌集っていうのが広く知られていました。結構たくさんのインテリというかヨーロッパの作家たちがこのギリシャ詩歌集を参照するんですが、19世紀まではこのプラヌディスの詩歌集っていうのを見るのが普通でした。それがですね、突然17世紀の頭になってハイデルベルクのプファルツ選定校の図書館でケバラスの詩歌集の写本というのが発見されます。実はそれまでケバラスの詩歌集は失われていたものとして、見られなかったんですね。それがいきなり見つかったわけです。それで18世紀半ばになってドイツのライスケンに行ってパラティン詩歌集というのが出てきて、それから元になって、さらに厳密な注意を加えたヤコブス版っていうのが出ます。でこの19世紀初頭から19世紀後半の、ラテン語訳もつけたデュブナーのテクストっていうのが出てきて、実はギリシャ詩歌集がヨーロッパのインテリの間に広く広まっていくのは 19世紀になってからなんです。でも19世紀後半ってもうラフカディオハン生まれてましたよね。っていうかラフカディオハン活躍時代ですよね。でしたがってラフカディオハンにとっては、ギリシャ詩歌集っていうのは大切な親しい重要な本だったんです。ちょっと先取りをしますが、5枚目ご覧ください。5枚目の下を見ていただければと思います。実はベルン文庫にギリシャ詩歌集が蔵書がございます。で、2種類あります。英語版の、グリークアンソロジーっていうやつと、それからフランス語版のアントロジーグレックっていうのと2つあります。でアントロジーグレック、フランス語版の方は2巻本です。1と2があります。1641から1641。それから英語版の方は302で1つ1巻本です。でもさっき全何 十何巻とか12巻とか16巻とか言ってたくせにこれは何だって思うでしょう。フランス語の2巻になって、どちらもですね、編集した人が重要だと思う詩だけを集めて、ピックアップして、詩集に編んだものなんです。だから全何千っていうのがない。今日持ってきませんでした。図書館にまだ入れてないんで今年入れた方がいいんですが、実はこのギリシャ詩歌集全訳っていうのを私の東京外大の時代の師匠である忽掛義彦先生が京都大学出版会からギリシャ詩歌集全訳っていうのを出されました。でこんなすごい一冊こんな厚いのが4巻でこんなあるんですけども、それを見ると、日本語でギリシャ詩歌集の世界を読んでいただけるので、ぜひ親しんでいただければと思うんですけれども、その忽掛先生によると、実はギリシャ詩歌集4500編とか3700編とかすごい数の詩があるんですが、バカみたいなくだらない詩がいっぱいあると。だから逆に言うと記憶に留めたいような美しい詩の方が少ないぐらいで、こんなものを全部訳すのはバカの仕事であるって言いながら全部なさったので、京都大学出版会のギリシャ詩歌集をぜひ見ていただければと。買っていただくとちょっと先生孝行ができるかもしれないけど、図書館で入れますのでご安心いただきまして、なんです。実はですので、ヨーロッパでは実はアンソジーとして重要な詩だけを、あるいは取って必要な詩だけを選んで訳したっていうものが広く出てくるので、フランス語版も英語版もそういうものです。しかもですね、英語版の方、これ実はちょっと見ていただくと分かるんですけれども、ウェストミンスターとかイートンとかパブリックスクールの教科書として使うために選ばれたものって書いてありますよね。で、大人用じゃないんですよ。っていうことはハーンってもうこれそれで1893年出版のものなんです、ヘルン文庫にあるのは。ということはもうハーンが末裔も去ってる時代ですよね。熊本にいる時代に買ったものと思われます。ということはもちろん日本で買ったっていうこと。この下のね、1863年版のフランス語版もおそらく日本に来てから買ってると思うんですけれども、ちょっとフランス語の話はちょっとまたややこしくなるので置いておきます。で、このハーンは大人用のバージョンとかも買えたはずなのに、なぜこの1893年のグラマースクールとかの教科書として使う本を持っていたのかっていうのも謎の一つです。私が二つ思ってることがあるんですけど、一つはおそらくハーンはアショーカレッジとか自分の学校時代、小学校中学校、高校の途中までに習ったんじゃないかと、その時に。でその学校時代習ったのを思い出して、教科書版で自分が学校で使っていたか、あるいは興味があって、あ、そうだそうだ、学校時代に読んだのこれだったなというような感じで教科書版を買ったんではない。もう一つは、熊本の高等学校の学生たちに教えるのに、教科書版っていうのがちょうどいいんじゃないかっていうふうに思ったんじゃないか、仮説ですけれども、その2つを思っております。でそれよりももっと大事なことは、この2冊の英語版とフランス語版には書き込みが山ほどあるんです。だいたい解明してだいたい論文に書きましたので、ここでご発表ができるんですけれども、そこの書き込みの中に重要なものがいっぱい出てきました。で実はですね、このギリシャ詩歌集の中には、先ほどご紹介した俳句とか、それから怪談の中に出てくる病気の妻が死んでしまう話とかに匹敵するような詩がたくさん出てきます。でなぜかっていうと、ギリシャ詩歌集のジャンルの中に母姫っていうのがありまして、忽掛先生は姫詩っていう言葉を発明してるんですけれども、 先ほども言ったように、もともと墓石に、日本だと戒名とか彫りますけども、あの彫るっていうか、まあ、書きますけども、石にあのその人はどこの出身で、親が誰 で何歳でどういう事情で死んだか、で生前何か功績があれば、例えば戦で手柄を立てたとか、それか死んだ原因ですね、船が沈没してその船で死んでしまったとか、そういうことを書く習慣があったようです。でそういう墓石がいっぱいあるわけなんですけれども、時代が下ってくると本当に墓石に書いたのではなくて、そういう趣向で詩を読むっていうことが行われるようになったようです。だから本当にあの人が死んでその墓石に書いたんじゃなくて、そういう趣向で例えば亡くなった有名な詩人の、死を悼むような歌を読むというようなややこしい話になってくるわけですね。だから本当の死を歌ったものかどうかがだんだん分からなくなってきているんですけれども、4枚目にちょっと戻ってください。例えばどんな詩があるのかっていうのをちょっと時間ですね、簡単にご紹介したいと思います。実はあのやっぱりギリシャ、古代ギリシャですので島国ですから、あの海で死んだ人って多いんですね。であの海難で死んだこともあるし、それから昔の話なのでお産の時に産褥で死んでしまったっていう人も結構います。それから子供がやっぱり乳児死亡率とか幼児の死亡率が高かったので、子供が死んでしまってその子供の死を悼むという歌もあります。4枚目に戻っていただいて、右側の下の方ですね、例の1というところから産褥による死っていうのからちょっと見ていただければと思います。もうここは楽をさせていただいて、くつかけ先生のギリシャ詩歌集の翻訳をそのまま取らせていただきました。例えばサモスの生まれニカレテとエウリポスの娘ラミスケはお産の苦しみの中で双子とともに息を引き取りました。今リビアのナイルのほとりで眠っています。弱い二十歳の若さで娘たちを幸運な女に祝いの品を持っていく折には、彼女の眠る冷たい墓の上に一滴の熱い涙を注いでやってはくれないかと書いてあったり、それからですね、幼児の死、井戸のそばで遊んでいた蜜になる歩きアナクスが物言わぬ自分の像に引きつけられた。母はずぶ濡れの我が子を急いで自ら引き上げた。まだいくらかでも息の尾が残っていまいかと思いつつ、でもその子は妊婦たちの住みかを怪我しはしなかった。母の膝に抱かれて永遠の眠りについたのだから。それから我が子を失った母の嘆き、産みの苦しみに耐えて幸運だとて何の得になりましょう、子を産むことが何になりましょう、死んだ子が産んだ子が死ぬのを見るくらいなら、青春の盛りの弱いのピアノルを母が葬りました。これは母が子にしてもらうはずのことでしたのに。これはまあ息子が死んでしまったことを母が嘆いているんですね。それからあの最後の5枚目のところ、これでやっと続きでつながります。やはりあの遭難による死者の嘆き、船人らよなぜこのわしを海の近くに葬るのか、難破したわしには海を遠く離れて哀れな墓を建てるべきもの、わしに死をもたらした波の音を聞くのもおぞましい、去りながらこのわし二桁数を哀れんでくれて感謝しますと。これは死者が語っているっていう形で作られているんで、こういうのも結構あります。それからあの水死した花嫁の娘を嘆く、父が嘆いているというのもあります。そなたの巻毛からはまだ海水が滴り落ちている、水死して海で命果てた不幸な娘、ゆで死でいけよ。波頭が逆巻き始めた時、たけり狂う海の恐ろしさに怯えて、そなたはうつろな船から、海面へと落ちたのだった。この墓はそなたの名とその、強国キュメ、ふるさとキュメを告げてはいるが、その骨は冷たい浜辺で波に洗われているとは。そなたの父アリストマコスには何とも痛ましい不幸、そなたの婚礼に付き添って行きながら娘もその遺骸も送り届けられなかったのだから、ということで、実は750編ぐらいの、母姫がギリシャ詩歌集には収められています。なのでそこの母姫のところだけ読むと全部人が死んだ話ですから、なんだかもうクラクラくるんですけれども、実はそこにあの書き込みがたくさんあります。であの溺れた子供を痛む話、死んだ妻の話、もしかして藩よく読んでらっしゃる方、あの最初の頃に書いた日本海に沿ってっていう中に加賀のクケトってあります。加賀のクケトっていうあの日本の関のちょっと島根寄りのところ、あの島根じゃなくて松江寄りのところにある 洞窟で死んだ子供の亡霊がそこに集うっていう不思議な場所があるんです。今年5月に行ってきましたが、陸から行けないんですよね。対岸から船でないといけなくって、でその船で行くと洞窟があって、その洞窟はもう船で降りて歩いて入らなければならないんですけれども、そこで死んだ子供の亡霊がそこに集まって石を積むって言われてるんですよね。祭の河原みたいな感じです。で、ハーンも実は行ってるんですが、松江を去る2ヶ月ぐらい前に行ってるんですが、そこで泳ごうと思ってみんなに怒られたっていう話がありますよね。で、そこの中で子どもたちの その死の、でこれエッセイに書いてますから、またゆっくり読んでいただければと思うんですが、その中に子どもの足跡を見たっていう話が出てくるの知りませんか。小さな子どもの足跡が2つ3つあるのを見たと。でそこの案内のバザーによると、朝早く来るともっとあると。で夜のうちに子供が歩いて足跡がついていて、それが日が昇って明るくなると、海の水が乾いてきたりするので足跡は消えてしまうんだと。だから朝早く来るともっとありますよっていう話があって、それでハーン自身が自分自身もその行った時に足を見たと言ってるんですね。で そこからがちょっとわからないんですけれども、本当なのかどうなのか。その子供たちのために参拝した人たちが草履を奉納していると。で石のいろんなところに草履がかけてあるということが書いてあるんです。でも子供たちの足跡はみんな裸足だって書いてある。で私そのままカカのクケトの話を読んだ時は、そういう伝説があるんだなと思って、それでスーッと来ちゃったんですけれども、実はですね、ギリシャ詩歌集の中にまた不思議なものを発見しちゃったんです。不思議な詩。やっぱりね、小さな子供が死んだ時に、その小さな子供が黄泉の国に渡る川に歩いていくじゃないんですね、船に乗る。でその船に乗るのを助けてあげてほしいっていうふうに頼む歌があります。父親が頼んでるんですけれども、で子供はまだ幼いので、サンダルが脱げてしまわないように、ちゃんとサンダルを履いたままで渡れるように守ってください。子供は幼いので、砂地の上に足がつくのを嫌っていますからっていう、そういう詩を見つけてしまったんです。で詩があるだけだったら偶然なんですけども、ラフカディオ・ハーンさんがそこに線を引いております。で裏表紙に死んだ子供を悼むって書いてあります。私ちょっとわからないんですけど、そのカカのクケトの伝説とか死んだ子供の亡霊が集まって石を積むっていう話はもともとその伝承にあるんじゃないかと思うんですけども、そこに裸足の死があるとかいう話はもしかしたらハーンがギリシャ詩歌集から持ってったんじゃないかという気がして、でもこれ多分今から調査しても、いえ昔からある話ですよとか言われるかもしれないけど、雪女と同じですよね。雪女の話っていうのをいくら調査してもラフカディオ・ハーンより向こうにはいかないんですよね。なのでそれと同じことが起きるかなと今ちょっと予感しております。だからこのギリシャ詩歌集ってハーンにとってはすごく意味があったのかな。別に母親がギリシャ人だからギリシャの話が関係があったとかじゃなくって、あれだけ書き込みがあるとやっぱり創作とかいろんなところに影響があったんだろうというふうに思います。でしかもそのギリシャ詩歌集の名物が、名物というか実は優れた詩はそのボヒメの中に多いので、ボヒメというのはたくさん引用されていることが多いんですね。でボヒメというのは性質上どう考えても死んだ人の話なので、どうしても死んだ人の話になります。実は今ご紹介しませんでしたが、ギリシャ詩歌集のボヒメの中にやはり死んだ病気で死んでしまう若い妻が夫に対して、自分が死んでも後添いはもらわないでほしいと頼んだお話があります。で頼んだんだけれども、夫は妻が死ぬとすぐに後添いをもらったと。そうしたらその後添いをもらう婚礼の式の時に、その夜に、婚礼のしとねの天井が外れて、その夫婦は、そのまま2人とも命を失ったっていう、そういうのがギリシャ詩歌集の中にもありまして、あら、これもどっかで見たことがあるわっていう気がいたしまして、もちろんだから元はもある。だから2つの考え方ができます。人間の考えることはやっぱり似ているので、普遍的なので、夫婦のちぎりとか、後添いをもらわないでほしいと約束したのに、その約束を破ると罰が当たるとか、そういうのはどういう人間でも、また古代の人間でも現代の人間でも共通するんですねっていう、そういう大きな括り方もできるとは思うんです。でももう一つは、 あの藩が歩いてきたその道、それから藩が読んできた本の中に日本で聞いた物語と同じものを実はあギリシャの物語の中にもこれはあるぞということにも気づいているんじゃないかなっていうことをあのだんだん読んできて分かったんで、私のこの夏休みのワークの集大成ということでお話しさせていただきました。あのちょっとここ数年ギリシャギリシャギリシャって言ってるんですけれども、実はギリシャだけじゃなくって、あの日本に来る直前にいたマルティニック、このマルティニックにもやっぱり海難国なので、海で命を落とす人、ハリケーンで命を落とす人、そんなお話がたくさんあります。あの私は実は今日今引用したギリシャ詩歌集の最後の、 あの髪の毛が濡れたまんまで娘の死を悼んでるが、あの髪の毛の濡れた記述の中にはハンのこのヘルトークでも前回前々回お話しました、あのチータっていうお話の中で、あれ海で事故に遭ってナンパしてしまって子供がそこで自分だけ生き残るっていう話ですけれども、その記述の中にやっぱり水死した人たちの、描かれ方とか、チータも髪の毛が金髪でその髪の毛がちょっとチャラチャラってこうあの海の中で反射したので生きてる子供だって分かって拾われるんですよね、っていうところの記述の中にも今日ご紹介した引用したようなところがちょっと現れているような気がしますし、あの単純に日本の物語だと思って、で日本のこういう物語から幸いしましたって言われてても、いろいろ見ていくと違う要素もいろいろ入ってくるのかな、で、まあ、そこが藩らしいのかなと思いました。でなんかおしどりに関しては本当にもう平川先生がもうこれでもかというぐらい調べてくださっているので、これ以上何も言い尽くしてないのかなと思ったんですけども、実はちょっと鳥の話もギリシャ詩歌集からまた何か言えるかなと思うので、まあ何かバタバタとこのようなお話を続けておりますが、まあ今までいろいろ研究して調べてきていただいた方の光景としてさらに何か付け加えられるといいかなと思っています。おそらくギリシャ詩歌集のことはまだどなたもおっしゃってないし、ヘルン文庫そのものの書き込みを皆さんご覧になってないと思うので、まあ、これを言うのがここでヘルン文庫で私勉強させていただいている私の務めかなと思ってますので、ちょっとお話しさせていただきました時間でございますので、もしご質問とかあれば、あっていうかよろしかったらギリシャ詩歌集ちょっと書き込みをお見せします、お見せしたかったと思います。